おはようございます。三浦千秋です。白い砂、そして青い海、私がやってきましたのは白浜町の白良浜です。いやー、このねザブーンザブーンって音、いい音ですよね。さあ、そして今回の旅のパートナーはこの方です。
はい、ラジオの前の皆さん、そして千秋さん、はい、こんにちは。岩崎ふき子です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ふき子ちゃんは、はい、白良浜って来たことある？
半年ぶりぐらいですかね。
そうなんだ、はい、実は私こうやって、うん、白良浜降り立ったのは初めてで。
本当ですか？白い砂浜にびっくりしたんじゃないですか？
びっくりした。もうね、寝そべりたいぐらい
本当にさらさらの砂で、皆さんね、うん、さっきから裸足でこの砂浜歩かれてますもん ね。
でまだね、もちろん海開きはしてないんだけども、はい、もうね水着になって、
あ、
入りたいぐらいだよね。
入っちゃいたいです ね。三浦さん、ビキニとか着たりするんですか？
すごいね、持ってるよ
本当ですか？ちょっと想像しちゃいましたが
想像したでしょ。
ねえ、ちょっと足だけでもつけてみたいですね。
あ、じゃあちょっとなんかね、うん、せっかくだからちょっと手でパシャパシャなんてやってみようか。
パシャパシャしますか、
うん、じゃあフィッコちゃん、せっかくだから、はい、この
ね近くに海
水を、うん、触っちゃおうよ。
パシャパシャと、
わー、あー、靴
の中に水が。
改めまして、おはようございます。三浦千秋です。この番組は、私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回はいきなり水も滴るいい女になってしまいました。そう、2回目の旅のパートナーは岩崎ふき子さんです。1泊2日で紀南地方を満喫してきました。題して、海の幸、山の神秘に触れよみがえる南紀の旅です。ふき子ちゃんとともに、白い白い砂浜が素敵な白浜町白良浜からのスタートです。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
いや、本当に砂も白いですし、うん、この海水もとっても透明で綺麗ですね。
なんだろう、この季節ってやっぱ冷たいのかな。
ああ、冷たい冷たい。
あ、でも小さい子たちは足をつけて遊んでますね。もうオープニングから ねちょっとハプニングですね。
そうびっくりした、もうい
やでも本当このね、白い砂浜とヤシの木がね、わーっと海岸沿いに生えてて、
リゾート感があっていいよ ね。
気持ちいいです ね。
いいね。
よし、ちょっと歩いてみましょう。
ちょっとね、歩いてみよう。
千秋さん、ここの浜は600数十メートルあるらしいですよ。結構長い。
今も私たちのちょっと目の前に、はい、カップルの方もね、
外国からのカップルですか ね。
観光客の方もやっぱりね、多いんだよ ね、うん、
そう、ここ来るまでのね、コンビニとかでも横浜とか、うん、神戸ナンバーの車も見かけましたよ。
そうなんだね。やっぱりみんなでね、こういう綺麗な海でいろんなことを語り合ったりとかして。
そうです ね。
いい音、
ずっと聞いてても飽きないです ね。
というわけで、波の音をいつまでも聞いていたいところですが、白良浜をスタート。まずは紀勢道を南紀白浜から終点のすさみ南まで車でおよそ40分、道の駅すさみに到着です。
じゃあ、いただきます。
はい、いただきます。
美味しそう、海鮮丼。
私は胃の豚を、胃の豚丼ですよ。王様を食らいます。今から
食らっちゃうので
やっぱね、この旅の一発目の食事っていうのは、うん、大事ですよね。
大事よ、大事。
地のもの食べると、
う
ん、
そうそうそう、
ここ来たぞって気分になりますね。
本当にいい感じでお腹空いてる。わあ、もうどうしよう、海鮮たくさん聞いてて、なんかどれから食べていいかわからん。
うん
うんうん。腹ごしらえを終えて、いよいよ旅本番。国道42号をさらに南下します。
さあ、そんな私たちがやってきましたこちらなんですけども、はい、串本町の
ここですよ、ひこちゃん。
はい、潮の岬、うんうん、ね、天気予報なんかでもよく聞く名前ですよね。
そして、はい、私たちがいるここは、
はい、
本州最南端ねえ、もうどこ見ても海海海みたいな。
そう、本当に本当に、
ねえ、
とっても気持ちがいいですね。そ
う、しかもここにはちゃんとなんて言うんだろう、石碑のようなものがあって、うんうん、ねえ、写真撮ったりするのもいいよね、ここでね。
ここ最南端ですよっていうのもちゃんと記されてますね。
そうそうそう、私たちがいるのはここ、ここなんかこう、はい、日本の地図のようなものがあって、うんうん、私たちがいるところだけこう
赤い石が置かれてますね。
そうそうそう、ねえ、あ、ここにいるんだななんて、
はい、で、千秋さん、この海ももちろん綺麗なんですけれども、うんうんうん、海を背に振り返ったらこれ朦朧の芝生がうずっと広がってますよね。
ね、
気持ちがいいですね。
まあ、またご飯食べたいよね、ここで。
なんかそうです、その向こうにはね、うん、潮の岬タワーがあって、
そう、結構観光客の方たちもいてね。
本当ですね、観光バスが、ね、
一台
聞こえない聞こえない
すごいね、
うん、
いいな。
なんか千秋さん、うん、叫んじゃいましょうよ。
いいよ、
海に向かって。
どうしよう、なんて叫ぼっか
じゃあ、うん、何がいいですかね。
ヤッホーは山だもんね
、うん、海
海みたいな
分
かんない。
せーの、
本州
最南端、
イエーイでもそれぐらい叫びたくなる感じのね、
本当にね、普段、ね、ここは何でしょう。新しい建物ですよ、ね、
ここは潮風の休憩所。3年前の夏にできたばかりの施設です。
お邪魔します。
あ、すごいすごい、これ捕鯨絵図。
あ、昔こんなにしてクジラを捕ってましたよっていう、ね、うんうんう
ん、あ、クジラってこんな、
ね、串本町の自然や歴史を紹介する展示もあり、2人は貝ボタンに興味津々です。
かわ
い
い、すごい。あ、白蝶貝、貝をボタンにして、
貝からボタンにしてたんや。
貝にいっぱいアナンコが開いていますね。
アナンコ
アナンコ、いや、すごい、
ね、作られたそのボタンがあるけど光沢が違う、
うんうん、ね、テレビショッピングみたい、
うん、光沢が違いますね。
七色に輝いてますもんね、千秋さん。
朝日の森は行かれましたかそんな風に紹介されて行ってみることに。
継承って書いてありますよ、
ね、え、
朝日の森入り口。
お、結構な森ですよ、
ね、え、
海のそばに森、
ね、え、いや、なんかでももしかしてあの明るいとこまで行ったらすごい景色見えそうじゃない、
ね、海一望できそうですね、うん、あそこにおにぎりとか買って食べたら美味しいでしょう ね、
景色もよくって多分。あー、わー、さっきのところとまた違った感じ。
あ、突き出してます ね、
うん、
あらー、
こっちの方がなんか海の音とかすごい聞こえてくるかも、うんうん、
灯台が見えました、
ね、灯台が見える、
真っ白な灯台、
ちょっとこう、歯の隙間から灯台が見える
穴場スポットです ね、知らなかったですね、うんうん、
みんな多分あそこの本州最南端って書いてある、うんうん、あそこの石碑の前で写真を撮って、
ね、終わっちゃいますね。
その横の細い道をずっと辿ってきたらあんな穴場にたどり着くだなんて、ね、
この後2人は大島に渡ったり、橋食い岩の前の道の駅に立ち寄ったりしながら、この日の宿のある那智勝浦町へ。この夜の話は後ほどするとして、2日目、少し早起きして活気あふれる勝浦市場にやってきました。まずは展望デッキでずらり並んだマグロを見ながらマグロの勉強です。
ここにあの漁場図があるんですけども、はい、ここにこういろいろと点在している場所があるんですけども、
へー、はい、
マグロはですね、基本的に回遊魚ということで、こうぐるぐると場所変わります、
ね、いろんなとこ旅してるんですか、マグロが。
まあ、 サビと、まあサビですかね、はい、まあ逃げれば、はい、まあなぜかっていうのはですね、まずはまあこう餌を追うためですね、うん、あとはですね、マグロはですね、基本的にあの止まっておくことができないんですね、常に泳いで。
あ、そうなんですか。
止まったら死んじゃうっていうのは本当なんですか。
そうですね、そうです
。へー、そうなんだ。
止まると死んじゃうとか、
はい、
そうですね、口から水を吸ってこのエラーでね、呼吸をして動かないとダメなんですね。ですんで、あの寝てる時も
泳いでるんですか。
へー、大変。ちょっとゆっくりしたいよね、寝てる時ぐらいは。
目も開いたもん。
そうですね、
目は閉じるんですか。
目も開いてますよ。
目開けたまま。
マグロの種類なんですけど、
ね、こんなにたくさんあるって知りませんでした、
はい、ね、書いてあるだけでも 1,2,3,4,5,6,6 種類。
ロマグロっていうのが、まあ、あの一番値段が上げて、うん、
よく聞きますね、
うん、そうですね。もうね、ちょっと今年もだんだん少なくなってきて。
あ、そうなんですか。もうピーク終わっちゃったんですか。
終わりですね、もう終わってしまうので、だいたい3月、4月がなので、あることはあるんですけど、たくさんはもうないんで。あ、
でもいくつかは上がってるんですか。
いくつかはあります。そんなに大きくはないですもん、
うん、はい、大きいものだったらクロマグロはどれぐらい、何キロぐらいあるんですか。
今年ね、うちでも過去最高で446キロ。
え、446?
446キロ。
うわー、すごい。
今年3月初めに水揚げされた勝浦市場開設以来最大のクロマグロは全長2メートル82センチ、重さ446キロもあり、地元の仲買業者におよそ274万円で落札されたそうです。マグロが並ぶフロアへ降りてきました。
すごいね、もうたくさん私たちの周りにマグロが。うわ、でかい。中村さん、これ
これはあの、はい、クロマグロです。
はぁ、これ、ふきこちゃんが横になった時よりも大きいぐらいだよね。
中サイズです。
これで中サイズなんですか。
でここに書いてるのが、これ重さです。
え、重さは
195キロですね、これ。
195キロ。
大体まあ、普通、まあまあ普通です。
はぁ、あ、じゃあまだまだこちらでね、持ってこられるマグロとしてはそんなに大きくはない。
まあまあ、うん、そうですね、
普通、
はい、普通ぐらいですね、これで大体。
しかもなんかもう身パンパンですね。
あ、もうまんまる
ね。まんまる、うん、ちょっと人間で言ったら肥満ぐらいが。
まあまあ基本的にはあの、はい、マグロはちょっとね、うん、肥満体型がいいんですよ。あ、
肥満体型の方が
丸くてこう、
はい、ちょっとぽっちゃりさんの方がいいんですね。
まんまるだからこう床から浮いてるような。
ね、うんうんうん、
ちょっとね、やっぱり同じマグロでもその重さによってやっぱ体型も人間と同じ
で違うんです。違うんですか。へ
ぇ、これも大きな魚。
ね
え、
これなんていう魚ですか。
これはね、あのマカジキっていうカジキです。
あ、はい、え、じゃあほら、ペッコちゃんやってみなよ。
ねえ、まあ、動くことない子なんですけど、重いんで。
すごい、いきなり怪力見せたらびっくりだよね。これぐらいモテますよみたいな。
びくともしませんね。
じゃあ私やりますよ、
はい、どうぞ。
え、重いっていうか動かない全然。うん、重いこれ。よいしょよいしょ。
動くことは多分ないと思うんで、うん、
こんなに大きい魚。
もうびっくりともしない。
皆さんどんなにして運んでるんですか。
これはあの、もう基本的にあのそこに船あるんですけど、あの引き上げるのは人力です。
人力なんですか。
人力です。
前の日の夜に食べたマグロのことが思い浮かんだかどうか、2人にとっては初めてのことばかりで驚きの連続です。市場の見学は前の日の夕方までに申し込めば誰でも案内してもらえます。さて、今度は熊野那智大社へ向かう熊野古道大門坂へとやってきました。漁港から車でおよそ15分、女子2人は熊野古道を少し歩きます。
すごい大きな石です ね、
ね、
大門坂って書かれてる。
そして熊野古道と書かれている石もあって、今日なんか山がちょっと霧がかっていて。
そうです ね、 ね、山のてっぺんの方、うん、もやっとしてます ね、 ね。 横には小さな小川が流れていて、うん、心地よいです ね、 ね、
この小川の音を楽しみながらね歩いているわけですけども、あ、なんか鳥居が見えてきたかな。お、
千秋さん、南方熊楠さんが3年間滞在した大阪屋旅館跡、和歌山なのに大阪屋。
そうだね、すごいね、
熊楠さん、
ここに熊楠さんが住んでたんだ。
旅館に3年間
いたんだね。
今も綺麗なお家です ね。で、お隣が新宮藩の関所跡。
どういうこと？
わかんないです。ここにも関所があったんでしょう ね、
ね、うん、なんだなんだ、ちょっと待って、
なんだろう、
なんか白の提灯、
大門坂茶屋、もしや
ということはなんかあるのかな。お茶屋さん、
あ、
お茶屋さん、
あ、平安衣装の、
大門坂茶屋は平安衣装を着せてくれる場所。おかみの宮本照代さんが迎えてくれました。
どうぞ上がってください。
はい、失礼します。たくさん、
はい、オレンジとか青もあるし、
お、
すごい、薄紫色もある。
薄紫ですね、かわいい。ふ
ちこちゃんね、薄紫似合いそう。どれにしよう。
迷いますね。
ねえ、どうしよう。
赤系が多いですが、
うん、やっぱり赤系が人気なのかな。
赤みがありますよ。
あ、かわいい。もうかわいい。
衣装選びから大はしゃぎです。
皆さん、何色のにしようかって迷われます？
迷う。
ね
え、はい、まあ人生迷ってんやろ。
あ、そっか。
シャッと決まらん方がね。
そうですよね。
で、かわいいお子さんの平安衣装もたくさん、ね、
そうなんだ。
あら、まあかわいいですね。本
当どうですか。
あ、素敵素敵。
あれを見せていただきます。
ほらほら、この衣装もよう似合うね。
似合いますか。
もうね、ここで18年今年。
へー、
今年はね、18年目やし、うん、私が88で、こう888で
縁起がいい、
縁起がいいから、
うん、
毎年いい年やけれども、今年はもうなお一層いい年であります、で張り切ったんです。
そうなんですか。
今日は、今はシャナリシャナリと歩いてくださいよ。
これも、あ、これは杖ですか。
そうですよ。
二人は平安衣装で石畳の熊野古道へ。古の旅人になりきってポーズを決めます。おかみも一緒に撮影させてもらいました。さあ、いよいよ熊野那智大社に向かいます。
大きな鳥居ですね。
その前に長い階段が、
はい、何段ぐらいあるんでしょうかね。登
ってみようか。とりあえず行ってみよう。
1、2、3、
数える。
千秋さん、後ろ見てください。すごいすごい高さまで登ってきましたよ。
本当だ。
よし、鳥居のとこまで登ってきましたね。お邪魔します。
景色がいいね。だいぶ高いとこまでだもんね。
これ平日にもかかわらず結構たくさん、
人多いよね。
いらっしゃいますね。
高さが日本一のおみくじ、やってみよう。
やってみましょう。すごい重さありますよ。
1メートル
1メートル以上ですね。まさかさまに、すっごい重い。せーの。
はい、はい、
三浦さんの番です。
せーのーね、中吉。
あ、大吉でした。
私ね、勝負ごと一進一退、はい、ちなみにね、やっぱりラジオで女子旅ということで、はい、旅行っていうね、項目というか、
はい、
そういうのもあるんだけど、行く先を考えよう。
あ、私ね、遠方に行き、リアリですか、
うん、あ、そうなんだ。
いいですね。
交際、実直にあれ、うん、金運、欲張りするな、長引くがしばらくしてよし、
うん、あ、こんな良運、漁師さんの良に運、良、うんうん、運とかもありますよ、珍しくないですか、
良運ってどれ、
あ、一番最後の、
本当だね、へ
ー、まあまあ二人とも、
そうだね、うんうんうん、
いい結果ですね、
必ず運は開けてくるって書いてある、嬉しい、じゃあこれから上り調子ってことかな、ね、中吉は、
そうですね、うんうんうん、
今度はお隣の那智山西岸渡寺へ、隣り合う神社とお寺、元は那智の滝を中心とした一つの聖地でしたが、歴史の中で神仏が分けられ、今は雰囲気が随分違います、
なんか本当に那智大社からガラッとテイストが変わって、
ね、変わるよね、いきなり、
西岸渡寺いいですね、素朴な色合いですね、このお線香のいい香りがしますね、
今の那智大社とは全然違う感じだよね、
うん、
ついに私やってきた一番札所、
一番が西岸渡寺で、二番が君寺で、三番が小川寺、
もうここの前で写真撮ってもらってもいい、
あ、もちろんです、この
そうできればこの一番札所っていう、
第一番札所いきますね、はい、はい、チーズ、
今回の旅の最後は那智の滝です、
鳥居を通過して、ね、だんだん、はい、滝の音が
だんだんゴーって大きくなってきましたね、苔、ね、がいい感じですね、今ちょうど苔がね芽吹いて、
しかもなんか周りに生えてる木も
大きいですね、
大きい、
きっと長年生きてきた木たちなんでしょうね、
長い、
やっぱ下から見る滝は
迫力違うね、
違いますね、
手伸ばしたなんか届きそうな感じ
ね、本当に掴めそう、うん、うん、やっぱり近づくとね、うん、違いますね、
なんかさっき遠くから見た時って、
はい、
もうちょっとなんか穏やかな感じの滝かなと思ったけど、やっぱり近くに来ると、
ね、スピードもこう、そうそう、水の落ちてくるスピードも速く感じますね、
うん、近づいた方が迫力のある時なんだなって分かる、
ね、
あの落差ね、
落差
133メートル、これはすごい、
海の幸、山の神秘に触れよみがえる南紀の旅、いかがでしたか？2人が那智勝浦町で見つけた大門坂の焼き菓子を抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで、合わせて番組に対するご意見やご感想もお待ちしています。旅のプランも大歓迎です。プレゼントの応募の締め切りは6月10日必着です。発表は発送をもって返させていただきます。そして旅の様子は毎回ホームページで写真とともに公開しますので、皆さんもぜひ旅を楽しんでくださいね。またホームページでは番組も聞くことができます。ラジオで女子旅で検索してみてください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。さあ旅のまとめです。
はい、ということで岩崎ふき子ちゃんと行くラジオで女子旅が、まあ、終了となりましたね。
寂しいです千秋さん、もう
楽しかった。
ふいこちゃん、ちなみに印象に残ってることとか、はい、場所とかある？
もうどこも楽しかったですけどね、うんうん、最初の白良浜の白い砂浜もサラサラで気持ちよかったし、
う
ん
ね、しかももう初っ端から私たちの靴がね、うん、雨にビチャーンってなって、う
んうん、私はね、那智勝浦町で温泉に入ったのが気持ちよくって、なんか温泉巡りスタンプっていうのがやっててね、うんうんうん、でそれを4つ制覇して、うんうん、結局その日の夜12、3回温泉にポチャンとしました。
そうなんだ。私はね、
三浦さんはどうですか？
あの本州最南端、
はい、
へ行き、
気持ちよかった。
そしてキコちゃんと一緒に本州最南端で愛を叫ぶ、
はい、愛を叫びませんでしたね、
うんうんうん、
本州
最南端
謎の叫びをしましたが、
あれ面白かったし、実は、うんうん、あそこだけじゃなくって隠れスポットもね、
そうそうそうそう、
発見したっていうのも、
静かなスポット発見しましたよ ね、 ね、
あそこもぜひね、ラジオを聞いてる皆さんにも行ってほしいとこかなと思って。
確かに、うん、私はそれから大島に行ったのも楽しくって、うん、外から見ると本当にモコモコの緑だけの島なのかなと、ね、そう思ったら、うん、学校まであって、うん、美味しい
そう
お店もたくさんありましたよね。
2日目の朝に、うん、勝浦漁港に行ってね、
それも印象的です ね、 ねマグロたくさんありましたね、
うん、やっぱり近くで見るマグロってあんなになんかこうパンパンで目も大きくってね、
あ一人一人本当に一人、うん、一匹一匹マグロの表情がね、
う
ん、じっと見てたら違うんですよね。
で熊野古道へ行き、
行きましたね、平安衣装、
ふきこちゃんは私が選んだ
紫色の、はい、薄紫を着て、ちあきさんはピンク寄りの赤みたいなね、
そうそう赤っぽい、ちょっとピンクっぽいみたいな感じの、
ね
うん、であそこで素敵なお母さんに会えたのも
宮本照代さん、
そうまたね、なんか会いたいなと思ったよね。
そう、なんかすごいね、包み込むような包容感があって、
そして私が、はい、もう実はですね、ずっと前から行きたいなと思っていた
あそこですね、
そう、西岸都市にも今回行くことができて私は西国三十三所巡礼、
うんうん、
ね、行きたいなという思いがあって、うん、一番船所にも行きたいなってずっと思ってたんだけども今回のこの女子旅でその夢を叶えることができたと、
うん
うん、よかった、すごく歴史を感じるところがよかった、
ね、
あと外国人の方たちもよく見て、
多かったです ね、
ねやっぱり今こう和歌山ってすごく注目を集めているとこなんだなって、
うんうん、アジア圏だけの外国の方じゃなくて、うん、もうアメリカとかね、ヨーロッパ系の方もたくさんいらっしゃいましたよね。
大門坂に至ってはハワイの人にもお会いしたしね
ハワイのね、
うん、そして最後に行った、
はい、
那智の滝、
よかった、
ね、あんなに近くで見ることできるんだね、
うん、思いました。水がただ流れてるだけなのに、うん、なんだろう、過去のいろんなこととか、
うんうん、
こう思い起こして心が清められるような、
なんか全部こう流してくれたような感じだよね。
あれは良かったですね。
でも今回のラジオで女子旅、はい、まあ、トータルで行って、私はすごく癒された旅だったなと思って、避難に、
なんか避難って自然から受けるパワーってすごい大きいんだなって感じました。
海は青いし、
うん、
空も青いし、
うん、山はね、今新緑が綺麗で、
そうそうそう、
緑が迫ってくるぐらいエネルギーありますし ね、
ねいい旅だったね、
本当に、うん、ね、またプライベートで千秋さん、
行きたいね、
一緒に行きましょうよ、うんう
ん、プライベートでもね、ぜひ。
ありがとうございました、楽しかったです。
また行こうね、
はい、
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は6月24日の放送で、今度は中紀を旅します。お楽しみに。三浦千秋でした。